サノバテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サノバテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演はサノバテクノス株式会社代表取締役社長田中博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
さあ、そして鎌田記者にも加わっていただきます。お願いいたします。
は
い、
田中社長、本日はよろしくお願いいたします。この1月の30日にですね、12月で締められた決算が発表されました。9ヶ月累計の売上高 4% 増加の1,081億円、そして営業利益は 2% 減益の26億円という数字になりました。まずこの事業環境がどういったものだったのか、そのあたりから教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、まあ当社の置かれている環境はまあ、FA、とか産業機器といわれるカテゴリーでございまして、まあ、そんな中で、まあ、それよりか先に、決算を発表されている、はい、会社にこう、準ずるという形で、まあ、そういう意味で売上高が第3クォーターの対前期比 4% 増加、営業利益が 2.1% 減というところは、まあ、なんとなく、はい、肌感覚的にはこんな感じの内容ではないかなと、おそらく視聴者の皆さんもそんな感じを ご理解していただけるんではないかなと思っているんですけど、
はい、
実は通期 の予想をですね、売上高、1420億、
はい、
3.2% 減、
はい、
で経常利益、30億、まあ、ここは実は45億でこだわってたんですけど、ここで 31% 減と、
はい、
ここが非常に大きく、
はい、
経常利益を落としたもんですから、うん、まあ、ここのところ の説明と今後の見通しというところが、今日 の質問内容になるんですかね。
ありがとうございます。そこをじっくり教えてください。45億円経常利益を見通していたものを今回30億円に下方修正されるということで、まあ、設備投資関連株下方修正する企業これは多いわけですけれども、さてどういう理由で、今の状況っていうのはもたらされて、たというふうに捉えているのか、そこから教えてくださいませ、
ね。はい、まずですね、当社の場合、売上高のまあ、ざっくり 30% 強が海外の売上でございます。でそのうちの 60% が中国の関連でございます。で実は海外は12月で第4クォーターつまり年度が閉まりまして、決算発表の時では海外の現地法人の数字が、まあ、つまり年度のところがほぼほぼ予測としては固まってきておりまして、で海外でいう第4クォーターが、まあ、非常に中国中心にブレーキがかかったというのが一つ、
はい、
それと二つ目が、日本の国内の 1,2,3 の、予想が非常に芳しくなくて、まあ、それを合算するもんですから、まあ、第4クォーター厳しい内容になりましたということです。でただし、まあ、売上高が前期比 3.2% 減に対して利益が非常に落ちてますというところはですね、実は自動車の車載の関連が実はこちらに非常によくて、ただ残念ながら、粗利益率っていうんですかねが自動車の関係は低いもんですから、売上高は自動車の車載関係がかなりカバーしたんですけど、まあ、当社の保守本流の人を大勢かけてるところの売上高が落ちて、したがって利益率がそれに トータルの利益が落ちたというのが第4クォーターの大きな状況でございます。
は
い、
まあ、落ちたのはそうすると FA ファクトリーオートメーションですとか、はい、半導体製造機器関連ですとか、そのあたりがやっぱり落ちてるわけですか。
そうですね、はい、
この動向が、これから回復するのかどうか、すごくこれ投資家の皆様にとって関心があるかと思うんですけれども、社長はそれをどのようにお考えになっているでしょうか。
はい、ですね、まあ、これは、今なぜ落ちた、はい、てるかということを、まあ、考えますと、
はい、
まあ、一つは、スマートフォンの関連の需要の一巡というよく言われているのが大きな理由が一つと、それと米中の貿易摩擦というか戦争と言われているのが2つ、 で、まあ、あとはまあいろいろ金融とかいろいろ、まあ、それは私の方はよく分かんないんですけど、まあ、その2つが大きなトリガーとなっていることは事実だと思います、はい、でそんな中で、まあ、あの一つ の, その米中 の, あの貿易摩擦の中で、まあ、90日っていうかそのトランプさんと習近平さんの間でその残りの2000億ドルの、まあ、関税のところ今未決着の、はい、まあ、まあつまり非常に不透明な状態が今日現在続いていると言われております。で、したがってどこで物を作ったらいいか決めかねてるっていうふうに理解しておりまして、はい、だからつまりあの、まあ、それ関税の垣根がなく、これ長期化するって言われてるんですけど、垣根がなくならなくてもどういう形になるっていう透明感が出れば、あの市場、まあ、中国ですけどそこでどこに生産拠点を持っていったらいいかだとか、日本に戻したらいいかだとか、またはベトナムに移管したらいいのかとか、または中国で作るべきかだとかって、そんなことがクリアになってくると設備投資が、まあ、結構また戻ってくるのではないかなと期待値を込めて思っているのが一つ目と、まあ、二つ目が、まあ、あの40兆円に及ぶ、まあ、減税だとか、まあ、投資もするというようなニュースも入ってきてますので、まあ、その辺もあのリーマンの時も中国が相当あの投資したのでたあの立ち上がったのも事実ですので、まあ、そんなところも期待値として、まあ、おそらく春節も明けて、まあ、来年度になるとそういう動きもあのあの出てくるのではないかなと、あの期待を込めて、見てるのが一つ、
はい、
あともう一つは、まあ、自動車関連はまあ非常おそらくあの当社がいる位置は自動運転というか、まあ、安全走行のところはこれは順調に推移すると見ております、うん、であとまあ半導体製造装置の方ですけど、こちらも、まあ、あのスマートフォンの売り上げ減少によってメモリーがこうダブついてるだとか、あとまあ昨年来そのなんていうんですかね、マイニングっていうんですかね、ああいうその
いわゆる仮想通貨を作るための、
ね、ああいうの相当なんかメモリーを使うっていうのも聞いておりましたし、でその辺が一巡して、まあ、それだけじゃないんですけどあのダブついてるっていうふうにのが聞いてるわけですけど、
はい、
まあ来年度になるとおそらく、まあ、話題の 5G などの、
はい、
まあ、動きも、うん、まあ遅ばせながら、まあ、ファーウェイの件で若干遅れるにして出てくると、やはりメモリーをが中心に動き出すのではないかなと。で事実韓国の大手メーカーではデーラム中心で、まあ、投資をするやに話を一部聞いておりますので、まあ、それは下期あたりで、まあ、これも期待を込めてですけどそんなところが動きのではないかなという見通しをあの現在、立てております。
なるほど。来年度そうしますと上半期の後半ですとか下半期の初めですとかそのあたりになるとちょっと今とは状況が変わってるかもしれないなってことを考えておいてもいいんですかね、はい、
でまあ、ただし当社限っての事情を申しますと、まあ、あのこの FA の関連の、FA の装置メーカーさん機器メーカーさんをお客さんとしたビジネスもかなり多ございまして、で前回の放送でもお話しした記憶あるんですけど非常に物が入らなかったもんですから随分とあの先物または余分に私ども受注を受けておりまして、その分の立ち上がりがあのやや遅延する、という見立てをしています
。お客さんのところにその分在庫が今があるという状況なんですね。
これがもうきれいに片付いて、立ち上がると、
わかりました。あのそういったことが現状というような形になるわけですね、はい、さてそこで、この三和テクノスという社名、これがあの取引先株主社員の3つの輪を追求して発展させるというような買い替え方が示されているというふうに伺っております。で、年度末になります。今3月年度末になるということで企業の配当金の動向に対して関心が高くなる時期なんですけれども、今年度年間で34円配当、前期の30円に対して4円の増配を計画していますが、この配当の状況については、 変化ですとか考え方ですとか、これから投資家はどうすればいいのか、教えていただければと思うんですけれども。
はい、当社はもうずっと過去から、まあ、というか伝統的にと言ったらいいでしょうか、ずっと配当金をずっと安定して、配当成功ではなくて配当金を株主の皆様に安定して受け取っていただきたいと、でかつ業績のいい時は増配するというような形で、はい、ずっと進めてきております。従いまして、まあ、一般的に業績が非常に良くなると配当成功が少なくなる傾向に なりますし、業績が悪いと、悪くしちゃまずいですけど、悪いと配当成功が非常に高くなるという形になるわけですけど、まあ、今後も配当金に、まあ、こだわって、まあ、ずっとそういう形で続けていけるように努力していきたいと思っております。
はい、それと、まあ、今回のように減益になったとしても、配当金が減るというような可能性というのはかなり少なくなるというような、はい、そういうような企業だと捉えているわけですかね。は
い、
ま
あ、配当金にこだわっていきたいと。
はいはい、わかりました。さて、あとですね、今この時期ですと大学3年生の就職活動っていうのが実はこれ、ね、本格化してくる時期になるわけですよね。で、毎年この季節に伺ってるんですけれども、新入社員、今年4月に入社する新入社員、しっかり確保できましたでしょうか。結構人の採用が難しいという時代と言われているんですけれども、いかがでございましょうか。
ですね、まあ、これも過去からずっと景気のいい時も悪い時も安定して適採をずっと続けてきておりまして、毎年毎年、まあ、40人から50人、の 新卒の社員を取ってきておりまして、まあ、当社も、まあ、今年度も同じ方針で、まあ、そういう形で、集めるようにしております。まあ、特に元気で明るく、素直でチャレンジ精神旺盛で、はい、まあ、あと約束をきちっと守る学生さんを広く募集しておりますので、リスナーの方でそういう方はおりましたらぜひ来ていただければと思っております。
は
い、
それやはり待ち合わせが午前10時でしたら9時55分には伺うというような、そういう人間の方がいいわけでしょうかね。
9時50分に来ていただくのが
10分ぐらい先に来た方がいいわけですよ。これは社会人としての常識といったところですね。はい、さて、海外の仕事っていうのは今非常に比率として増えてるかと思うんですけれども、全体の社員、それから海外の社員、どういうバランスで、まあ、新入社員もこの海外に行くっていうようなことを将来的には考えた方がいいのかどうか、そのあたりのアドバイスなんかもいただければ。
はい、ですね、昨年の9月現在ですけれど、国内で563名、プラス33名、外部に出向者入れて、したがって596名、それと海外の、駐在員が49名、はい、で海外の現地社員が、369名、まあ、ざっくりちょうど国内で600人、はい、海外で、駐在員が50人と、はい、まあ、トータルで現地社員で1000名ちょっとといったような人員構成で今現在おります。
ああ、グローバル人員で今1000人ぐらいの会社で、はい、国内では600人働いているという、はい、そういうところなんですね。はい、まあ、就職の時にもそういうのって参考になる話ですからね。で、50
人が現地の駐在員、49人ですけど、まあ、約50人が現地駐在員で、はい、まあ、これからも、まあ、元気のいい社員をですね、海外で活躍してもらって、で将来的には海外の現地社員を、さらに増やして現地化をもっと図っていきたいというふうに考えております。
はい、杉村先生、ここまでのお話、このね、1年度の最終回ということになるんですけれども、5G 関連などで来年度の回復というような見通し、これ先生の専門だと思いますが、いかがでございましょうか。
皆さんで非常に慎重になってます。これはね、昨年の11、12が悪すぎたんですよ。だから日本電産の永森重信社長のように、もうこの世界に入って始めてたとか言い始めて、だけどあれは1週間後に実は日本電産の永森社長は言い過ぎたと、そんなでもないと言ってんですよ、現実に。だ、決算説明会の発言とアナリスト説明会の発言がガラッと違う。 だから、まあ、ちょっと悪すぎたんです昨年末がね。それと私はやっぱり注目しているのは、まあ、御社にも関係あると思うんですけど、あの国内に工場を作ろうっていう主力企業で300社ありますよ。あの安川電機さんなんてあれですよ、埼玉県入間に工場作るんですよ。御社の製品使うんじゃないですか。ね、
買っていただいてます。
自分とこで工場を作って、それも最新鋭の IoT と FA を使って、もう世界最高の競争力を有する工場を作るって。でそういうので資生堂さんとかライオンさんも作るでしょ。ライオンさんなんか52年ぶりですよ、国内工場。だからそういうのが300社あるんですよ。っていうことはやっぱりあれじゃないですか、米中貿易戦争で大変だ大変だっつってるけど、あの調査機関の予測だと一番メリットを受けるのはベトナムだそうですね、うん、で2番が日本なんですよね、漁夫の利ってのは。だからそんなに悪くならないと思いますけどね。
わかりました。あの聴取者の皆さんも参考にしていただければと思います。あの今年度田中社長、4回にわたってお話を頂戴いたしました。誠にありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
全4回シリーズで放送してまいりました2018年度版三和テクノス IR 特集は今日2月6日放送分で終了となります。過去の放送分はポッドキャストでお聞きいただくことができます。今回番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名の方にラジオ日経特製クオカード500円分をプレゼントいたします。ご応募はザンマネー番組ウェブサイトからリンクしている三和テクノスIR 特集専用ページから、おはがきの方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経三和テクノス IR 特集係までお送りください。締め切りは2月28日必着です。番組の感想をお待ちしております。三和テクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。田中社長、改めましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137三和テクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点アジア、アメリカ、ヨーロッパ12カ国26拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137三和テクノスにご注目ください。